もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
年齢が41歳です。
41歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
37歳です。
37歳。お子さんは？
6ヶ月です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
ですね、もう、離婚しようかちょっと悩んでるんですけど。
はい。離婚しようかっていう、理由は何ですか？
もうちょっと夫婦生活がですね、ちょっともう、なんか、ぐたぐたになってるんで、
はい。
なんかもう、こう、お互い話をすれば、
うん。
なんかもう、喧嘩ばっかりになるんで、
はいはいはい。
は
もう、そうすると一緒に生活していること自身が辛いってことですか？
それもありますね。
同じ屋根の下で3人いるけれども、もう破綻しているということね。でこれは恋愛結婚ですか？
そうです、はい。
で、6ヶ月でお子さんいるわけですけど、恋愛結婚してどのぐらいですか？うまくいってたのは。
ですね、ちょっと付き合いが長かったもんで、
はい。そうするとあれ、結婚前はすごく恋愛でうまくいってたけど、結婚した途端してしま
う。そうですね、
うまくいかなくなったと。
はい。
はい。それで？
で、一応子供がいるんで、
はい、
子供の親権を私が取りたいなと思ってですね。
はい、親権が欲しい。はい。
はい。
ということはもう、さっきも離婚と、ね、言ってましたけど、もう離婚の決心はついてるわけですね。
そうですね、はい。
で、ご主人の方も、なんかこんなお互いにいつもごたごたしてんだったら、もう別れてもいいわと思ってるわけ、
はい、と思ってると思いますね、はい。
お互いのその離婚についての話し合いみたいなものはまだしてないんです
か？まだしてないんですよ、は
あ。なるほど。離婚したいと思ってるのはあなたであって、その話はまだしていないと。
はい。
はい、わかりました。はい、それで、離婚するに対しては、
はい、
あなたは親権が欲しいと、
はい、
いうことですね。
はい。
で、ここまであなたの心が固まってるのに、まだ表立って、離婚の話が出てこないっていうのはどうしてなんですか、はい、ご主人との間に。
結局いい時もあれば悪い時もあるんですよね。で、このままうまくいくんかなと思ったりもする時もあるんで。
なるほどね。ずたずたとは言ったけれども、ふと、あれ、このまま二人仲良くやってくれるかなとか、あなたの気持ちがすっと和らぐ時もあるという意味ね。
そうです、はい。
で、離婚するというふうに今お話になったけど、はい、心の中はあれですか、
はい、
じゃあ正直なところ揺れ動いてる、
そうですね、はい。
ああ、揺れ動いてるので、そう簡単にご主人には話ができないということですか、
はい、そうですね、はい。
それで付き合いが長かった、結婚した、
はい、
うまくいかなくなったっていう、
はい、
そこら辺の原因はどういうことですか？
なんか私もよくちょっと原因が分かんないんですけど、なんかふと突然なんか態度が変わって、
夫の態度が変わった、
はい、
夫の態度が変わったっていうのはあれですか、なんか不機嫌になったってこと？
そうです、なんか不機嫌になって、
うん、
何するにしてもなんか私の行動がなんか気に食わないみたいなんですよね。本当なんか理由は分かんないんですよ。
そのあなたから見るとなんでこのことで起こるんだか分からない。もっと言えばなんかあなたの存在にイラついてるって、そんな感じ。
なんかそんな感じですね、はあ。
でその不機嫌っていうのはなかなか治らないわけですか？
治る時は早いんですけど、
うん、
治らない時は 2,3 日かかりますね。
それでなんか不機嫌になっちゃったっていうのは些細なことなんでしょ？
そうなんですよ、ちょっとしたなんかきっかけなんですよね。
でご主人は今ビジネスマン、普通にサラリーマンとして出かけて
る。サラリーマンです、はい、はい。
朝出かけて夜帰ってくる、
はい。
であなた自身は？
パートに出てるんで、
はい。でパートにもほぼ毎日出かけてるんですか？
そうですね、土日
を除いて、
は
あ。ということはこの6ヶ月のお子さんは、
は
保育所に預けて、
はい、
で昼間はそれぞれあなたもご主人も仕事をしていると
はい、
いうことですね。
はい、
うん、で何か具体的なこういうことがご主人は嫌いでそれをやるとご主人が怒るっていうことではなくて、なんかわからないけれどもふっと不機嫌になると。
そうなんですよ。
あの恋愛期間に比べて結婚してすごく近くなったんですか、関係は。
そうですね、はい、
近くなったからこそあなたにイライラしてるってことはないんですか。
はい、多分それもあるんじゃないかなと思うんですけど。
ご主人あなたにいろんなことで頼ってるんでしょ、依存心が強いんでしょ。
なんかそこはよくわかんなくてですね、
ええ、
なんか私もこうやっぱりいろいろ考えてしまってどこが悪いのかなとかって考えてしまうんですよね。
多分どこが悪いってことが原因じゃないでしょうね。でご主人はあなたをお母さん代わりに考えてるっていうようなことところはないんですか。
ああ、それもあるかなみたいな感じですけど。
つまりね、あの小さな子供がお母さんといるときにね、自分が思うようにお母さんこうしようと思うと思うようにお母さんが動かないと、プーッと膨れてる、プーッと膨れてるけどお母さんにしがみついてるってことありますね。それと同じ心理ってことはないですか。
まあ、もしかしたらそういうこともあるかもしれませんね。
だからズタズタになってるんだけど別れようとしてないんでしょ、ご主人の側は。
なんかはっきりしたことを言わないんで。
言わないっていうよりはっきりしたことを言うの怖いんでしょうね、ご主人。
と思うんですけど。
ご主人自身がはっきりしてないんでしょ、気持ちが。言わないんじゃなくて気持ちが。それで今日のあなたのご相談っていうのはこのまだ夫と離婚の話はしてないけれども、はい、離婚になった場合に親権その他のことがどうなるか知りたいということですか。
はい、そうです。はい、
わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あなたのお気持ちは今お聞きしてたんですけれども、これごめんなさい、結婚して何年でしたっけ。
1年です。
1年で6ヶ月のお子さんがいるっていうことね。交際期間長いって何年ぐらい。
6年ぐらいちょっと付き合ってたんで。
じゃあかなりまあ結構ね長く付き合ってますよね。で、結婚したのはお子さんができたから。
そうですね。
なるほど。それで離婚することについての法律的な処理についてお知りになりたいのかな。
はい、そうですね。
今一番関心があるのはどういう問題ですか。
なんかですね、子供の親権のことなんですよ。で、多分私の方が収入が少ないんで、なんかその点がどうなるのかなと思ってですね。
収入は少ないんだけれども、離婚するにあたって、お子さんがいるわけだから6ヶ月の、養育費は請求できますからね。それぞれの収入のバランスを見て、もちろんどっちもお子さんの生活を維持するための費用は負担、当然親として責任があるから負担しなきゃいけないんですが、収入の多い方は収入の少なくてその育ててるが、もしその収入の少ないあなたの方にその今のお子さんがね、あなたの元で育てるってことになったらご主人の方からちゃんと養育費を払わなくちゃいけないから、別にあなたの収入だけで育てなきゃいけない、でその収入が少ないから親権が取れないとかいうことではないですよ。
そうなんですね。
だから収入が少ないからもう親権は取れないって諦めるような話ではないです。
そうなんです。
でもう一つは、別にこれ小さい赤ちゃんの時は女性が必ず取れるというようなことはどこにも決まってないんだけれども、実際問題 6ヶ月だったらまだ母乳の問題とかそういうのもあるから、当然そこはもう生物学的に違うわけじゃないですか、男性女性は。
ですね。
だからどちらかというとやっぱりお母さんの方が有利。 な実態はあると思いますよ、裁判実務でも。
は
で実際あなたが育ててきてるわけでしょ、これまで主にパートでやっていて、ね、ご主人はあのお勤めだからサラリーマンだから普段は家にいないわけじゃないですか。
あ、
まあ、仮に今離婚して6ヶ月 の, あの赤ちゃんが家にいて、そばに例えばあのご主人の実家があって、おじいちゃんおばあちゃんが育ててくれるとか、そういう環境はあるんですか？
はないですね。
ない。あなたの方は？
まあ、私はあります。は
あ、実家があるの。
は
あ、で離婚したらそこに戻るとかいうことも考えてる？
まあ、一応考えてますね。はあ、
そうすると、はあ、あなたと お子さん6ヶ月の赤ちゃんは、
はい、
もし離婚したら住むところもあって、はい、であなたは、まあ、今パートだし働くかもしれないけれども、はい、実家のお父さんお母さんが面倒を見てくれる余裕はあるの？はい、お金じゃなくて育てるという意味で。
育てるあれはあります。はい、
うん、でそうすると あなたが言ってるほど不利ではないんですよ。でしかもこの6ヶ月あの育児の中心はあなただったんでしょ？
そうです。はい、
うん、でそうするとやっぱりあのそういう実態であればね、もちろん 逆のパターンがあれば逆になるけれども、僕の場合はお母さんがパートでいてサラリーマンのお父さんはフルタイムで働いていれば、
はい、
育児の中心はお母さんになってるわけで、そういうケースだとね、
はいはい、
あのまあ、特に6ヶ月の赤ちゃんということになると母性っていうのは問題があるから、それは裁判所、もし裁判所が判断することになればね、親権の争いになって、あなたの方がずっと有利だし、経済的な問題は養育費の問題である程度解決できるし、現実の問題としてあなたの場合はそばにあのお父さんお母さんがいて、まあ、おじいちゃんおばあちゃんかな、子供からで住むところもそこにあってっていうことになると、環境的にはあなたの方が有利なんじゃないですか。親権取りたいと言ってあのご主人が言ったって、じゃあどうやって育てるのって言われた時に答えられないですよね。
ですね。まあ、うん、
だから その問題はあんまり心配しなくていいと思うんですけどね。親権についてあなたがとても不利な状況だとは私は思わないです。でポイントは子どもの成長のためにどちらがいいかっていうことで裁判所判断しますから、うん、子どものためにどちらがいいかっていう基準なんですね。でそうするといくらご主人が親権取りたいって言っても、じゃあどうやって育てるのって言った時にこういうふうにしますっていう、こうイメージが描けないと具体的になかなか有利になれないと思うから、
う
ん、もちろんそこは両方が取りたいって言うと争いになりますけれども、争い時の中身ってのは今みたいな話で、そうするとあなたはそんなに不利じゃないと私は思いますけどね。私別にあの夫婦が離婚したいと思ったら周りがそんなに止めてもしょうがないとは思うけれども、なんで離婚したいのかっていうところはちょっと見えないんでね。でせっかくあのお子さんがね、まだ赤ちゃんが可愛い赤ちゃんがいるんで、それはあの親の責任だから、本当にどうしようもなくなっちゃったら離婚した方が子供のためにもいいかもしれないけれども、もうあのお子さんができて夫婦でいて、やっぱりそこに両親いたらそれは子供にとっていいことだと思うから、本当にそのグダグダになっちゃって離婚っていうところの中身をね話したら変わるかもしれないし、うん、そこはちゃんと話した方がいいのかなと。もう二人とも、ね、はい、そんなにあの若くてっていう夫婦じゃないから、
ね、
話できそうじゃないですか。その辺だからちょっと私は気になるところですね。
ですね、まあ、できれば本当はあの家族仲良くした方がいいんですけど。
あ、もしもし。
はい、
今坂井先生がご説明くださったようなことですのでね、親権、はい、の方ももしそういうことになったとしてもあなたの方が有利だと、
はい、
いうことですから、
はい、
あの、
はい、
安心して生活してください。あなたが安心することが一番大事なんですよ。あなたがもう本当に心が広い気持ちになっていることが大切なことなんですよ。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、すいません、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、すいません、ありがとうございました。
親しくなることが束縛されることと感じる人がいます。ナルシストです。